私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。共に賛美しましょう。賛美歌60番です。着席ください。聖書を拝読いたします。今朝与えられました聖書の箇所は旧約聖書出エジプト記20章1節から17節旧約聖書の126ページ上の段です。拝読いたします。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神。あなたをエジプトの国、奴隷の国、家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある、いかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神。私は熱情の神である。私を否む者には、父祖の罪を子孫に三代、四代までも問うが、私を愛し、私の戒めを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神、主の名を乱りに唱えてはならない。乱りにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝して聖別されたのである。あなたの父母を敬え。そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。もう一箇所拝読いたします。新約聖書エフェソの信徒への手紙5章1節から5節新約聖書の357ページの下の段です。拝読いたします。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。 キリストが私たちを愛してご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。あなた方の間では聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者はキリストと神との国を受け継ぐことはできません。そのことをよくわきまえなさい。共に賛美しましょう。賛美歌522番です。 着席ください。愛されていると題して立花牧師によるメッセージです。
聖書は言います。あなた方は神に愛されている子供なのだから。今愛されている実感に乏しい子供たちが増えていると言われています。受け入れられ愛された経験の積み重ねが少なく、むしろ批判や評価、採点ばかりされて自信が持てない、自分で自分自身のことを愛せないというのであります。そうした実態は、愛着障害などと呼ばれたりもしましたし、自分で自分を認めることができない、自分で否定してしまう自己否定の逆が、自己肯定なので、自己肯定感が低いなどとも表現されます。で、この自己肯定感を高めるためには、何よりも誰かから認められること、受け止めてもらえること、愛されることの経験がとても大切だというのであります。水戸教会から生まれた保育園聖光学園は、エフェソ書、本日の箇所の続きにある5章8節を大切な柱として掲げて、70年近く保育を続けてまいりました。すなわち、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。この聖書の言葉が子どもたちの希望となり、力そのものとなり、現実となることを祈りつつ、日々、子どもたちを見守り、ぎゅっと抱きしめ、共に笑い、共に泣いてまいりました。そして、光の子として胸を張り、卒園していく一人一人を送り出し続けてまいりました。けれども今、状況が少し変わってきているのかもしれないと感じ始めています。自己肯定感の低さを心配しなければならないのは、子どもたちだけではないからです。保護者の方々、そして保育者たち、つまり大人の自己肯定感が低くなってきていることをそこかしこで感じます。思えば私の世代より前から学校に通い始めた途端、点数をつけられ順番に並べられることに慣れすぎてまいりました。仕事についてからも、幸い私の仕事っていうのはそんなことはあまりない職種かもしれませんけれども、証明信仰におけるということでは、そういう意味では私はないのかもしれませんが、でも世の仕事っていうのはそうだろうなと思うんです。絶えず比べられ評価され続けているのではないでしょうか、大人たち自身が。でもし大人たちが私は愛されているという実感と安心感を持っていないのだとしたら、どうしてそんな大人たちが子供を愛することができるでしょう。自分を愛するように隣人を愛しなさい、イエスもそうおっしゃったと言います。つまり私たちは自分を愛するようにしか人を愛することはできない、そのような言葉であるとするならば、事態は深刻であります。2000年前ガリラヤでイエスに直接出会った人々のことを思い浮かべます。そのほとんどが愛されている実感に欠けていた人たちではなかろうかということ、そんな思い巡らしをするのです。個々人としては、例えば大切な家族のことは当然大切に愛していたことでしょう。しかし社会的に見れば、イエスが出会ったほとんどの人たちは貧しい生活を強いられる中で、その貧しさも全てが神との約束をきちんと守って生活していない、生きていないためだと、結果罪人というレッテルを貼られていた人たちでありました。安息日にも働かなければ 生きていけない。雇われの羊飼いたちはそんな身分でした。生き物を飼うということに休みはございません。これは今の時代も同じです。神様から与えられた先祖代々の土地をイエスの時代には手放さざるを得なかった農民たちが大勢いたといいます。本当は立法で禁止されている事項だったんですけれども、買う方は買う方で抜け道を見つけ、そして貧しい人たちはそれを手放さざるを得なかった現実があった。そうした農民たちも、もしかしたら雇われ農夫として、ご主人は安息日、まあ、だけじゃない、他も休めますが、安息日にさえ雇われ農夫たちは畑仕事に追われていたのかもしれません。畑も同じですね。基本的に休みなんてないものであります。そもそも神様からの授かり物、預かり物である土地を、約束の土地を手放さざるを得なかった時点で、この人たちは神との約束をないがしろにしている、何か罰を受けているんだと素朴に考えられていました。周りの人たちもそう思っていたし、当の本人たちがそう思い込まされて、非常にもうそれはそれは苦しい思いをしていたはずであります。その他、ローマの税金を取り立てる徴税人たちは、その仕事そのものが罪人とされる根拠でした。ガリラヤのお隣サマリアの人々は、出自そのものが罪人とされる根拠でした。このようにして人々は、生活境遇や仕事や出自でもってバラバラにされ、絶えず値踏みされていたのであります。しかも、果たしてあなたは神様に愛されているかどうか、そんな値踏みをされていたのであります。で、私にはこの時代も状況も違う2000年前のガリラやパレスチナの状況と私たちの今が少なからず重なり合うような気がしています。どれだけ家族に大切にされていても、どれだけ大切な人を愛していてもです、社会的には絶えず比べられ、評価され、そしてダメ出しをされ、そうやって誰もが身も心もすり減らしていくような状況、とてもよく似ている、そう思うのです。だから聖書は呼びかけ続けています。あなた方は神に愛されている子供なのだから、そう招き続けています。聖書の神が、そして救い主イエスが私たちを愛してくださっている、そのことを信ずる群れとしてエフェソ書は呼びかけているわけです。私たちも今という時代と社会状況ゆえに、自己肯定感をひどくそがれ、絶えず値踏みされていることに一喜一憂している一人一人に、愛に飢え渇く一人一人に、あなた方も神に愛されている子供なのです、そう呼びかけるよう促されている教会であります。もう一箇所、本日の聖書日課で与えられた出エジプト記20章は、エジプトで奴隷状態だったというイスラエルの民が神によって解放され、自由の地、約束の地へ向かう途中、神様からいただいた十の約束、まあ、いわゆる実会の箇所です。聖書の民が大切にしている神様との約束事の根幹にある、まあ、立法中の立法です。まあ、この約束が、ですからそういう意味ではイエスの時代に土地を売らざるを得なかった人たちを、逆に言えば苦しめていたのかもしれません。約束の地へと向かう途中で示された約束、それを守れない現実、だからお前たちはその約束の土地を、そのような苦しみですね。私を置いて他に神があってはいけません。偶像を作っちゃダメですよ。主の名をみだりに唱えるな。安息日はきちんと守りなさい。父母を敬いなさい。殺すな、姦淫するな、盗むな、嘘をつくな、人のものを 欲しがるな。まあ、どれもが何々してはならないという厳しい禁止命令として響いてまいります。ですからこの十の戒めによって絶えず監視され、値踏みされ、評価されるような恐ろしさを感じなくもありません。実際先ほど申した通りです。イエスの時代、安息日の約束を守っていては到底生活できない者たちがいたわけです。今も同じかもしれません。多くのキリスト教会では、この安息日規定を主日礼拝を守るという意味に置き換えて、読むことが素朴になされているのではないでしょうか。だとすればその時、まあ、とても大切なことでありますけれども、しかしそのことでどうしても日曜日には仕事でという方がどんな思いをしているかということを、あるいは諸事情でどうしても集えない方がいるということを、私たちはやはり丁寧に考え受け止める必要があるだろうと思います。父母を敬いなさい、これも慎重に扱うべき戒めであります。現代特に、いやイエスの時代その前から実はそうだったのかもしれませんが、ともかくですよ、自分は尊敬に値する父母であると胸を張れる方がおられるでしょうか。私も3人の子供がいる父ですけれども、私は口ごもるしかありません。どう考えても世の中的には今や家庭内の暴力は深刻な社会問題の一つであります。つまり尊敬などできない親は5万といるということです。聖書の文脈としては、この実戒に従い誠実に生きている先達としての良心を、何より先祖代々受け継いできた神の約束をちゃんと守っている、でその両親たちに従ってあなた方も先祖代々の信仰を正しく受け継ぎ生き、そして次の代へ渡しなさいよ、そういう意味がやはり一番根幹には土台にはある。そう、聖書の神への信仰ゆえに、聖書の神様への信仰を正しく受け継ぎ守っているその両親の生き様に学びなさい、従いなさいという意味です。しかしこれも先ほどから繰り返し申し上げている通り、2000年前のガリラヤでどうだったかといえば、先祖代々受け継いできた信仰においてとてもとても大切だった修行の土地、約束の土地を手放さざるを得なかった親たちがいた。そうやって誰に言われるまでもなく、もう親自身が神に愛されている実感をすっかり失っていた。奪われていた。そこにイエスは来られました。そして今日ここに救いが来た。宣言されました。そして神の食卓といわれる食事に皆を招きました。そのように貧しい罪人とされている者たち、徴税人であった者たち、さまざまな者たちをそうやって招きました。神に愛されている実感を人々が取り戻した瞬間でありました。実は本来の実戒も神の愛が大前提にあると言われています。まあ一般的に新約は神愛の神、旧約は怒りの神、裁きの神などと表現されることがあります。まあ、ある部分ではそうかもしれませんが、私はこれは誤解を招く表現だと思います。出エジプトの神をとってみてもそうです。出エジプトの神は、人々が立派に神様への信仰を守り通していたから、その人たちを認めて助け出そうとされたわけではありません。ただただ、奴隷として鞭打たれ苦しみうめいているそのうめき痛みを神ご自身のこととして味わい知った。だから救い出そうと決意されたと出エジプト記は報告します。同じく出エジプトの物語を伝える新命記7章には、 次のような言葉もあります。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただ、あなたに対する主の愛ゆえに、主は力ある御手をもってあなたたちを導き出し救い出された。ですから、このような聖書の物言いを土台として考えれば、実戒は本来、脅しの命令ではありません。罰則規定でもありません。こんなにも神に愛されているものが、神に大切にされたものが、受け入れられたものが、こんなにも自分を愛してくれている方をないがしろにするだろうか。するはずがないよね。そんな信頼関係を土台として、確認しておくけれどということで語られている言葉であります。エフェソ書に戻ります。エフェソという町は小アジアにありますが、ギリシャがあって海隔ててのところですね。エフェソという町はギリシャ、あるいはその後のローマ帝国、再三、戦乱に巻き込まれ、支配され、支配者が変わる、そういうことを繰り返す中で、東西の文化が行き合う交流点として、港町あるいは陸路での重要拠点でもあった場所として栄えた町、商業都市になりました。何より有名だったのは、海を隔てた向こう、ギリシャからもたらされた女神アルテミスの神殿でありました。使徒言行録19章には、このアルテミス神殿をめぐってパウロが大騒動を巻き起こしたということが報告されています。神殿の模型を作っていた商売人がですね、パウロがそんなもんいらんとかって言ったおかげで商売上がったりだとかって言って暴動になるっていう騒ぎですね。で、そうしたことを背景に、今日の箇所エフェソ書5章は、実戒の戒めで言えば、聖書の神様だけを神様としましょう、偶像を作ることはしないでおきましょうということで、偶像を崇めるのはやめましょうということを進めているわけです。3節、聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたことを口にしてはいけません。このような注意の言葉を現代の私たちが現代の感覚で聞きますと、それは一体どういうことなんだろうかと、いろいろなことを考えてしまうと思いますが、しかし少なくとも現代の私たちのそんな感覚と2000年前のエフェソの町を前提としたイメージ感覚とは随分違うのだということを、聖書を読むにあたっては私たちに踏まえる必要があります。このことにもう少し時間を割くべきかもしれませんが、今日はこのぐらいにしておきます。言えばこのあたりから、セクシャリティのようなことをですね、持ち出して、だから聖書はそういうことを書いてあるからということで、今のいろんな多様なセクシャリティに対する否定的な意見というのを、こういったような箇所から意見として聖書に書いてあるという方もおられますが、私はその読み方はですね、現代だけにこのものお話を切り取って持ってくる、はっきり言って聖書の文脈にはないことを抜き出していることだろうとです。そう、その後です。ともかく偶像礼拝は避けなさいって最後の方で5節ですか、書きますよね、この手紙は。そうなんです。ここで書かれていることは、どう言ってもそこなんです。聖書の神以外への信仰信心が世の中にはあふれている。エフェソは特に文化交流の町として、そうしたものがあふれている。いろんなところから入り込んできている。アルテミス神殿はその象徴であります。でも少なくとも私たちは、あのイエスこそが救い主だと信じる集まりなんだから、それぞれのバックボーンがユダヤ人であろうと異邦人であろうと、それこそアルテミス神殿の女神を信じていた者たちがいたとしての、これからは私たちはあのイエスこそ救い主と信じる者として、この聖書の神様だけを信頼して、この神様に愛されている子供として、その確信を持って生きていきましょうということを言っているということなんです。 見回せば現代の私たちもさまざまな文化や伝統や背景を持った者たちが入り混じった中で生きています。その中でどれが本物か、どれが正しいか争い裁き合ったりもしています。あるいはです、どれが正しいかなんてことはもう考えなくたっていいんだ、何しろ私は今を生きていくのに必死だ、そんな方もおられるかもしれません。寝踏みされているからです。蹴落とされたらもう這い上がれないということこそが実感だからです。いや、その実感の中に2000年前すでに蹴落とされていた者たちが、愛されている実感を全く失っていた者たちがいたように、今の時代もそうやって蹴落とされた状況に、隅っこに、下に、隅の隅に追いやられている人がいる。それが私たちの現実かもしれません。だとすれば、今復活のイエスはどこの誰にその眼差しを注がれているでしょうか。復活のイエスはその手のぬくもりを、神の愛を誰に、どこの誰に伝えようとしているでしょうか。2000年前イエスが目の当たりにした、愛されている実感などとうに失っていた人々と同じ現実が私たちの中にあるとすれば、答えは明白であります。聖書は言います。あなた方も愛によって歩みなさい。神様が私を愛してくださっている、私は愛されている、私たちはその喜びを知っている一人一人です。だから今度はあなたがその愛を誰かに伝えなさい。キリストはすでにそこにいる。だからあなたもそこに行きなさい。聖書はそう私たちの背中を押しています。繰り返しますが、現実は問題山積みでしょう。だからこそ他の誰でもない私自身が、私たち教会がこの現実のただ中でどれだけ私たちの信仰に踏みとどまることができるかが問われています。神の愛を土台とした関係性を結び合うことができるのか、それとも世の道理に流されたまま、世の道理に支配されたまま何もせず黙ったままでいるのか、それが問われています。神に愛されている、そう信ずるからこそ全ての命が神に愛されて今を生きているはずだ、生きていくべきなんだという確信に立ち返りながら、日々具体的現場現場で生きて働く私たちでありたいと願います。祈る私たちでありたいと思います。決断をしていくキリスト者であり教会でありたいと願ってやりません。これで本日のメッセージを終わりにします。お祈りしましょう。神様、あなたの愛を受けている一人として、あなたの愛に根ざした世界を、平和を作り出すものと私たちを、教会をしてください。そのためにこそ今私たちを、教会を用いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
共に賛美いたしましょう。賛美歌376番です。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。